今日から創世記は6章に入りました。ここからは有名なノアの箱舟のエピソードが始まります。ここをよくですね、ノアの箱舟の物語とか洪水物語という言い方をしたりします。で、物語と言いますと何か作り話や昔話のように聞こえてしまいますので、まあ物語よりも私はエピソードという言葉を使わせていただきます。今日から、ノアの箱舟のエピソードが取り上げられていきます。神様はこの世界を創造された時に、埋めよ、増えよ、地を満たせと言って人を祝福されたのですが、人間の心に罪が入った結果、この地上に増えていったのは人間の悪でした。本来なら人間が増えれば増えるほど、神の作られたこの素晴らしい世界は神様の栄光で満たされるはずであったのに、神を忘れた世界には人の悪が増大していきました。神様はそのことを非常に悔やみ、心を痛められ、人を地の表から消し去ろうと思われるんです。すべての憎なる者の終わりが私の前に来ていると主は言われます。しかしそんな罪深い世界にあって、唯一ノアだけは主の心にかなっていたと聖書は記しています。そして神はノアに語りかけ、滅びからの救いの計画を告げるのです。いつの時代にも神に従い、神の心にかなう存在というのはごくわずかです。それは私たちの日本でも同じです。まあ、クリスチャンはマイノリティ、少数派です。私たちの周りで職場や学校、家族や友人の間で、おそらくクリスチャンは自分一人だと思います。周りと違うということを嫌う日本社会にとっては、自分一人がクリスチャンであるということは、肩身の狭い思いがするかもしれません。あの人は日曜日に誘っても、午前中は教会があるからといって、いつも断られる。お酒の席でも一人飲まずにいる。あの人は付き合いが悪い。いつも食事の前にはお祈りをしている。時々変な集会に誘われる。で、周りからは少し変わった人と思われているかもしれません。ノアもその時代にあって、人々が好き放題やっている中で、真面目腐っておもしろみのないやつと思われていました。人間中心の世の中にあって、神などを信じて生きている変わったやつと思われていました。おまけに巨大な箱舟なんか作り始めた日には木でも狂ったのかと思われたに違いありません。聖書の歴史を見ていくと、いつの時代も誠の神を信じ従う者はごくわずかです。しかし神の目にノアは主の心にかなう存在で、最後に救われるのはそんなわずかな、周りから見たら変わり者とさえ思われる者たちなのです。私たちのこの世界はやがて終わりを迎えようとしています。そんな時代にあって私たちはノアのように神の心にかなう存在ではなかったにもかかわらず、恵みによって救いをいただきました。それは混沌としたこの暗い世の中にあって、ノアのように主の心にかなう生き方を通して、その信仰が人々に明かしされるためです。ではどのようにしたら私たちもこのノアのように主の心にかなう生き方ができるのでしょうか。聖書から教えられたいと思います。一番初めに私たちは神の御心を求める生き方を心がけたいと思います。当時の人々の歩みというのはどういったものだったのでしょうか。もう一度一節二節を読みます。さて、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれたとき、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。で、ここに神の子というそういう表現がありますが、誰のことを指して言っているのでしょうか。これまで アダムの子孫としてのカインの家系とセツの家系を見てまいりました。カインはアベルを殺し、神の御顔から離れていった罪深い家系でした。そしてセツの家系は、そんな罪深い人々の中にあっても、やがて神に祈ることをはじめ、神を見上げて歩んでいました。このセツの家系から生まれ出た子孫たちを指して、神の子と呼び、そしてカインの子孫たちを人と呼んでいます。しかし、神の子、人、どちらも罪を持った人間です。その神の子たちが、人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻としていたというのです。で、ここに間違いがあります。これを読んで何が間違っているのかと思われる方もあるかもしれません。人が好きなものと結婚するのは当然だ。どこがいけないのかと思われるかもしれません。しかし、これで現代でも多くの人たちが失敗をしています。神の子たちはいかにも美しいのを見て、自分の好きなものを妻としたとあります。いつの時代も人々が優先するのは美しさや自分の好み、そして好きという感情です。つまり人々は直感的に物事を判断する生き方をしていたということです。人の見た目による美しさや自分の好み、好きという感情、そのようなものだけを優先することによって、神の御心を全く求めない生き方です。アダムが善悪の知識の実の誘惑を受けた時も、それは目にしたわしく、いかにも好ましかったとあります。見た目の美しさにも惑わされていたのです。まあ、あるアンケートによりますと、あなたが結婚を決意した一番の理由は何ですかという、そういうアンケートがありました。まあ、そのですね、アンケートに答えた方の中に、1位から5位までどういうものがあったかと言いますと、5位、相手に急かされた。4位、周囲が結婚しだした。3位、なんとなく成り行きで。2位、ちょうどいい年齢になった。1位、相手以上の人はいないと思った。まあ、1位がですね、中でもまともかなと思ったんですけど、1位の相手以上の人はいないと思ったと答えた人をどういうふうに思ったかと言いますと、今まで付き合った中で一番フィーリングがあったから。感覚でやっぱり皆さん選んでいるんですね。その他、年齢だったりですね、周りの人を見ていたり、相手に急かされたり、そういう直感的なものや、その時の雰囲気、自分の状況、そういうもので多くの人たちは生きているということです。このノアの時代も、神の子たちが、人の娘たちが、いかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで、自分たちの妻としていたと言われています。つまり、神の子たちの価値観が世の中の人と同じで、神の子も人も何ら変わらない生き方をしていたということです。しかも、神に祈ることを始めた者たちであったにもかかわらず、神に祈ることを祈り求めることをせず、好きなものを選んでいたというのです。続く4節をご覧ください。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができたところ、できた頃、またその後にも、ネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。で、ここに、ネフィリムという不思議な人物が登場しています。この名前の由来というのは、戦死するとか、襲いかかるという、そういう意味があります。で、このネフィリムは、昔の勇士、名のある者たちと呼ばれていました。で、このネフィリムというのが、後の民数記に登場する、あの、背の高い、体の大きな種族、アナク人の名前の由来だと言われています。民数記で、イスラエル人が これから約束の地カナンを占領しようとするときに、先に偵察隊を送るのですが、その時カナンの地に原住民として住み着いていたのがアナク人でした。彼らを見るとイスラエル人は皆その大きさのゆえに自分たちがイナゴのように小さく見えたと言って彼らの前に怯えてしまったというそういうエピソードが聖書に記されています。で、ここで心に留めたいのがノアの時代にあって勇士とは何か名のあるものとは何かということです。当時の人々の価値観において勇士というのはただ戦いに長けているということでした。名のあるものとは、ただ自分たちの力を誇示して名を上げる、そういうものでした。人間の力、人間の価値観、そこには神というお方の存在が全く忘れ去られているのです。人々は神を求めるということを全く忘れてしまっていたのです。人々が価値を置くものが、ただ見た目の美しさだけであったり、ただ強いだけのものを勇士と呼び、力を誇示するものの名のあるものと呼んでいたのです。で、このように人々は神抜きの価値観で歩んでいました。それは現代社会においても同じではないでしょうか。自分中心の結婚観、ただ好きだから、好みだから結婚する。人生の選択において、その時の直感に従い、自分の意思だけで物事を選び取る。自分の将来設計において自分しか考えていない。自分のことが中心になっている。そこにもやはり神が出てきません。私たちはこの地上にあって神の子供としていただきました。人間中心の世の中にあって唯一神を中心に生きることのできる存在です。自分の直感に頼って生き方をするのではなく神の御心を求めるものです。私たちは神の子として、そのような価値観から180度変えられたのです。神抜きの世の中にあって、神の御心を求めた歩みを心がけましょう。そして2番目に、神の御心を行う歩みを目指しましょう。神の御心を求める私たちは、神の御心を行わなければなりません。それこそ、神の心にかなう生き方です。人々は神に認められることを求めずに、人に認められることの方を大事にします。この世で名を残すこと、人に喜ばれることをしても、神に喜ばれることをしない。そこには常に人が中心となり、自分と人との価値観においてしか物事が存在しません。そのような生き方をした結果は目に見えています。今の社会を見れば、わかると思います。6章5節、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったとあります。神抜きで歩んだ結果、人々の心に計ることが皆悪いことだけに傾くと言われています。しかし神の子供である私たちこそ唯一この地上にあって神の御心を求め、神の御心を行うことのできる存在であります。神の御心を行えるのは私たちしかいないのです。なぜなら神の子供は神の御心を知っているからです。神を知る以前の私たちは同じように神の御心を知らず、思うこと、行うことはすべて罪の方向に傾いていましたが、今私たちには聖書が与えられていて、神の御心が何か教えられています。そして神に直接祈ることができ、神の御心を求めることができるのです。イエス・キリストと出会う以前の私たちは、神の御心を行うどころか、神に背き、その思いは悪いことに傾き、神を悲しませる罪人でした。しかしキリストの十字架によって罪許され、罪の支配から解放していただいたのです。私たち神の子はこの地上にあって唯一聖書に従い神の御心を行うことのできる存在とさせていただきました。しかし同時に私たちはこの世に生きる存在です。ノアの時代にも神の子、人の子、それらが同じ世界に住んでいて神の子たちが 世の中の考えに染まっていたように、私たちもこの世にあって人々の間に住んでいます。常に多くの誘惑にさらされ、世の中の考えに流され、周りの影響を受けやすい存在であります。ですからパウロは進めています。ロマ人への手紙12章2節、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。私たちはこの地上にあって、この世と調子を合わせない生き方を心がけなければなりません。神の御心ではなく、世の中の価値観に振り回されたり、周りの考えに影響されないように気をつけなければなりません。そのような生き方というのは、ちょうど海の中で生きる魚のように思います。海の魚というのは、一生涯海水の中で過ごしているにもかかわらず、その体には塩味がつかないのです。しかし漬物というのは、漬物の野菜というのは、塩の中に浸かれば浸かるほど塩味がついていきます。私たちは海の魚のように、世の価値観に染まらない生き方を目指してまいりましょう。この世にあって調子を合わせる生き方ではなく、神の御心は何かと求め、神に受け入れられる歩みを目指してまいりましょう。そして最後に、私たちは神の思いと一つとなるということを求めてまいりたいと思います。6章6節をご覧ください。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。神抜きの世界が、そこに住む人々の思うところがすべて悪に傾くのをご覧になって、神は悔やんだとあります。7節では、人を作ったことを残念に思うと言っておられます。神様が悔やんだり、自分が作ったものを残念に思うというのは、どういったことなのでしょうか。神様はすべてご存知の全知全能のお方のはずです。初めからこのような結果になることを知らなかったのでしょうか。悔やむぐらいなら、初めから想像されなかったらよかったのにと思います。そして神様がお作りになったものは、何一つ悪いものはありませんし、神様のご計画には一切の間違いはないはずです。ですから神が後悔したり悔やんだりすることはないはずです。で、ここで悔やむと言われている言葉は、息を吐くという意味があります。ため息をついて悲しむという意味です。神様が人間の行いに対して、その時その時ため息をついて悲しんでおられるというのです。いくら神様がすべてのことをあらかじめご存知で、起こりうるすべての出来事が神様の御手の中にあると言っても、神様はただそれを冷静に見つめておられるのではなく、起こる出来事の一つ一つに、その時その時に感情を持って反応しておられるということです。神様は今も生きておられ、リアルタイムに私たちの歩みを見ておられるということです。人々が罪を犯すとき、まさにそのとき、神様はそれを見て、ため息をついて悲しんでおられます。また私たちが罪を犯すときに、神様は心を痛めておられます。逆に、一人の罪人が悔い改めるなら、そのとき、天では喜びが湧き上がるのです。私たちは、神様と思いを一つにし、神様が悲しまれることを悲しみ、神様が心を痛められることに対して、私たちも心に痛みを覚えたいと思います。そして、神様の喜ばれることを私たちの喜びとしたいと思います。まず、私たちの内側はどうでしょうか。私たちは自分の心の状態に対して、もし神に喜ばれないところがあるなら、まずその自分の罪を悲しまなければなりません。パウロは言います。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ご覧なさい、神の御心に沿ったその悲しみが、あなた方のうちに どれほどの熱心を起こさせたことでしょう。私たちは自分の心の内にある罪を、自分の心の状態を悲しまなければなりません。そして私たちは同じように、外の状況に対しても神様が悲しんでおられることを覚えます。世の中の多くの人々が罪ゆえに苦しんでいます。また多くの人々が神様を知らずに歩んでいます。神様はそのような世界をご覧になって悲しまれておられるんです。私たちも同じように神様の悲しまれることを悲しみたいと思います。この日本にはまだ多くの人々が誠の神様を知らずに歩み、滅びに向かって歩んでいます。東京都には多くの人々が集まっています。昼間の人口は1500万人とも言われています。日本人の約10分の1が集まってきているのです。そしてその 99% 以上の人々が今も神を知らずに滅びに向かって歩んでいるのです。私たちは滅びゆく魂のために取りなさなければならないのです。そしてもちろん人間というのは黙っていても自ら救いを求めて教会にやってくるわけではありません。私たちが周りにいる方々に福音を伝えていかなければならないのです。それが神様の思いであり、それが神様の御心です。第二ペテロ3章9節、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。ノアはこの時代にあって、神に従って箱舟を作りました。自分だけが救われるというのではなく、人々に神の義を述べ伝え、そして家族も共に箱舟に入って救われました。私たちも同じく、私たちの愛する家族に福音を伝えていかなければなりません。そして私たちは神様の喜びを喜びとさせていただきましょう。マタイ25章21節、その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。以前の私たちは、神様の御心を求めず、自己中心な歩みをするものでありましたが、救いをいただいた私たちは、神様の御心を知り、神様の御心を行うことのできるものへと変えていただきました。私たちは、神の喜ばれることを行えるようになり、私たち自身が神の喜びと変えられたのです。今朝は、終わりの時代にあって、ノアのように神の御心にかなう歩みをするには、どのようにしなければならないのかということを見てまいりました。私たちは、神の御心を熱心に求めること、そして神の御心に聞き従うこと、そして神の思いと一つとなり、神様の悲しまれることを悲しみ、神様の喜びとすることを喜びとする、このことを覚えたいと思います。最後に8節をお読みします。しかしノアは主の心にかなっていた。これは直訳するなら、ノアは神の目に恵みを発見したとあります。なります。また、別訳では、ノアは恵みを得たりと訳すこともできます。神なき罪の時代にあって、ノアだけは神の心にかなっていました。そしてこれから神は人々を滅ぼされるんですが、ノアに救いの計画を告げていきます。で、ここで心に留めたいのが、ノアが洪水から救っていただいたのは、ノアが罪のない正しい人だったからというのではありません。そしてその正しい行いによって救われたのでもありません。やはりノアも罪人の一人であって、私たちと同じ人間なのです。それでも彼は神を信じ、神と共に歩んだので、神様は恵みによって ノアに救いの計画を告げるのです。本来なら、すべての罪ある人間が滅ぼさなければならなかったのです。しかし、罪の時代にあって神様は、ノアという一人の従順な人物を立てられ、滅ぼし尽くすことをなさらなかったのです。神様は、ただ裁きを行われるだけのお方ではないということがわかります。裁きの前にすでに救いを用意しておられ、裁くべきこの世に恵みと憐れみをかけられ、罪に対する解決を用意しておられました。裁きの前に神様の愛があるのです。神様のなさることは常に両極端なのですが、裁きと同時に救いを用意しておられ、試練とともに脱出の道が用意されているのです。終わりの時代にあって神様は私たちを立ててくださいました。私たちもこの地上の生涯においてノアのように神様の心にかなうものとして神様に従って歩んでまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。しかしノアは主の心にかなっていた。愛する天の父なる神様、終わりの時代を生きている私たちをこの地にあってノアのように救いに導き、私たちを立ててくださいましたことをありがとうございます。私たちも同じ罪人の一人に過ぎませんが、あなたが恵みとまた憐れみをかけてくださり、私たちを先に救いへと招いてくださっておりますことをありがとうございます。どうぞ私たちはその信仰を明かしすることによって人々に神様の義を伝えることができますようにお導きください。またどうぞ私たちの周りにある方々に神様の福音を伝えるものとしてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。